こんにちは。
こんにちは。
今週もですね、UIT インサイドやっていきたいと思います。まずはじめに、このポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストは、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛するエンジニアたちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、最新のトレンドをキャッチアップすることを目的としております。今週はですね、UIT の JS ラーである、私、花谷と、あと川崎さんの2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、じゃあもう早速本題に入っていきたいですけど。
はい。今日は何の話でしたっけ？
今日はですね、実はもう少しすると、ビューフェスがあるんですよね。ビューフェスジャパンがあるんですよね。
うん、
10月12日、今これで収録しているのが10月、7日なんで、もう今週土曜日ですね。ウェイフェスジャパンがあるっていうことで、まあ、せっかくなんで、なんか Vue.js 結構みんな当たり前に使いすぎてて、話すこともあんまりないかなと思うんで、たまには最近 Vue.js どうすかって話でもしようかなと思ってるという状態でございます。
うん、そうですね。なんか Vue.js をこう意識して、Vue.js やろうぜみたいなフェーズでももうなくなってきてて、まあ、ちょっと前はね、それこそキャッチアップのために、試しで Vue.js でちょっといいプロジェクトを作ってみたとか、あったと思うんですけども、最近はなんか、その仕事がなかったらあんま触らないみたいな状況も実はあって、私なんか、この間ちょっと触ったプロジェクトがたまたま Vue.js だったんですけど、なくすとかな？で、なんか、でもよくよく考えたら半年ぐらい触ってなかったなと思って、もうちょっと最近の Vue.js どうなのかなみたいなところもちょっと気になりますね。
はい、確かに。もうただ最近の Vue.js 事情で言うと、結構動きがあるみたいですよ。
あ、そうなんですか？
そうですね。実は、この土日に Vue.js ロンドンがあったっぽくて、
うん、
そこでようやっ と、Vue 3のアルファ版みたいなものが公開されたみたいですね。
ああ、それってあの GitHub になんか Vue Next みたいなリポジトリで出てたやつ？
あ、それです、それです。
ああ、なるほど。
あれは Vue.js ロンドンで発表された次期バージョンのアルファ版っていう形みたいですね。
うん、なるほど。てかむしろ今までその辺クローズドだったんですね。
そうですね。完全にクローズドでやってたんで、なんか開発してることだけわかるみたいな状態で、パブリックアルファみたいな形になったっていう状態みたいですね。
うん、あ、じゃあもうなんか試そうと思ったら試せるんですか？
結構試せるみたいですね。自分はちょっと全く試してないんで、まだ何とも言えないんですけど。
なるほど。なんか次のバージョンになると、なんか目玉機能じゃないですけど、何が一番変わるんでしょう？
やっぱ前から言われてるのは、コードベースが全部タイプスクリプトになるっていうところが大きいのかなっていう気がしてますね。今まで結構 Vue プラス TS ってみんな挑戦するし、できなくはないけれどもめんどくさかったりとか、あんまり例えばまあ React とかって、まあ結構シンプルかつ扱いやすいんで、片方感とかってよく聞いてたと思うんですけど、じゃあ Vue.js のあの、テンプレートの部分とかって React とかに比べると片方感とか全然効かなくてみたいな。で、最近ちょっとエディタ側、エクステンションとかでちょっとずつ片方感が効くようになってたんですけど、それが、多分、コードベース的にも普通にガッツリ効くようになるみたいなのが、エンジニアの人が注目してるところだと大きいのかなっていう気がしますね。
ああ、なるほど。なんか、それってなんかそのテンプレートの記法も変わったりするんですかね、それに合わせて。
あ、なんかそれで言うと、ちょっと今どうなってるかわかんないですけど、6月とかに、エヴァンの方が出していたブログによると、既存シンタックスの 99% は使い回せるっていうふうに言ってるんで、多分記法自体は変わらず書けるんじゃないかなという。
なるほど。どんな風になるんだろうな。
なんかどうなるかあんまイメージつかないですよね。
うん。
まあ、ただ、今まで結局、Vue.js でシングルファイルコンポーネントが結構中心になってたから、ゆえ、かつそこが JavaScript プラス、もともとはあの Webpack のローダーなんですけど、実装をもとに仕様が生まれたみたいなもので、仕様から実装を作ってなかったんですよね。そこがちゃんと汎用コンパイラ化されて、しっかりそこを TS ベースのコードから読めるようになったっていうところで、多分、外からブラックボックス的に見たら、書き心地は変わらないけれども、内部的にはしっかり保管が効くみたいなのが実現できるようになったんじゃないかな、みたいな気がしますね。
なるほど。
なんで、最近は結構もうみんな Vue 3の話題に、先週ぐらいまではあんま話題ないよなと思ってたんですけど、発表されて以降は結構みんなバージョン3を気にしてる感じがありますね。
まあそうですよね。なんか一番 Vue.js 使っててよく聞く悩みがなんかタイプスクリプトと相性が悪いみたいな話が。
そうですね。
やっぱ一番多かった気がするんで、その辺がやっぱ大きいんですかね。
そうですね。それが結構大きい気がしますね。
なるほど。
あとちょっとまだ触れてないんですけど、その VueNext の、リードミーとか読んでたら、ちょっと興味深いものが一つあって、っていうと、ランタイムの方に、例えばリアクトのフラグメントとかって、親となる div がないみたいな、親となるタグがない、コンポーネントとかって定義できたと思うんですけど、そういうのも追加されたりとかしていて、その機能のうちの一つに、ポータルってあるじゃないですか。
はいはいはい、
モーダルとか作るときに Z インデックスが大変なんで、ルートに置いとけばええやんみたいなときに使う、うん。あのポータルがなんかランタイムに入っているっぽくて、要はもうコア側でポータルが考慮されてるような設計になってるみたいですね。
ああ、なるほど。
なんかこれが結構今までポータルとかってどうしても、その開発都合とは別に UI 都合を満たすために使うっていうシチュエーションが多かったと思うんですけど、これがコアに入ってるっていうのは結構嬉しい変更だなと個人的には感じてますね。ちなみに結構ポータルとか使うことあります？
まあ Vue.js ではあんまり実装したことないんですけど、まあ React とかだと割と使いますね。なんかいや、まあそれこそやっぱモーダル出すの、まあでも、他にあるかな、ポータル使うケース。モーダルぐらいですよね、UI の実装
としては。大体モーダルで使いますよね、ポータル使うときって、
うん。そうですね。まあ、あと、あれかな、コンテキストメニューみたいな、右クリックしたらメニューが出るみたいなとかは、大体ポータル、はい。
確かに確かに。
ですよね。
なんかそういったものが作りやすくなるっていうのも結構いいんじゃないかな、というふうに、自分は思ってますね。
うん、なるほど。Vue.js って、なんか僕の中だと割とそのコンポーネントツリーと HTML のツリー構造が結構一致してるイメージがあったんですけど、なんか今度からは割とそのコンポーネント的には子供にいるけど、HTML 構造的には親にいるみたいなのが、なんかデフォルトでサポートされて、わかんないんですけど。
まあ、結構あれかもしれないですよね。それで言うとフラグメントも追加されるって考えると、
うんうん、
結構その、何でしょう、ビューコンポーネント上の概念と HTML 概念が必ずしも一致してるわけではなくなっていく感じもあるのかなという気は確かにしますよね。
うんうん、まあ、もともとそうだったのかどうかはちょっとわからないですけど、まあ、結構 Vue.js 書いてると HTML 書いてる感覚になるので、なんかそこのあたりがちょっと、なんかフラグメントとかがカジュアルにその、なんだ、HTML 書いてあるところに入ってくると、まあ、昔 JSX が登場した時に、なんだこれ、ちょっと気持ち悪いみたいな、なんかそういうのがちょっと、もしかしてあるのかなって、ちょ
っと。ああ、確かに確かに。HTML 書いてる人が、そのままの感覚で書きやすいみたいなところからは、ちょっともしかしたら、アプリケーションによっていくのかもしれないですよね。
うん、
そうなってくると、今って結構 Vue.js ってそれこそ、いやもうさすがに今やってる人とかそんなにいないと思うんですけど、登場した頃は、そのスクリプトタグで、読み込んで、その少しずつ使う、その普通にインラインで書いてもいいよみたいなところがあったと思うんですけど、その辺も結構変わってくるんですかね。だと、例えば、ハイフンつながりとかで、コンポーネント名指定しているカスタムエレメントの記号とかだと、一応、Googlebot とかもバリッドな HTML タグとして見てくれますけど、フラグメントとかで空っぽじゃないですか。とかってなると、多分インバリッドな HTML にそのままじゃなっちゃうんで、どうなんだろうな、みたいなのは気になりますね。
まあ、どうなんですかね、今って。なんか、それこそ、Vue.js 出た時の、なんか 0. 点、なんか10点みたいな時って、まあ、まだ結構 jQuery が割と現役で、まあ、AngularJS みたいなのが出てきて、まあ、なんかそういう、双方向バインディングみたいな概念がちょっと、フロントエンドの世界に登場したみたいな感じだったので、まあ、なんかそういう、ちょっと HTML 互換みたいなの重視されたと思うんですけど、はいはい、なんか、今もそういう、なんか CDN から読み込んでみたいな使い方してる人たちって、まあやっぱ結構いるんですかね。
どうなんでしょうね。まあそこの時代の流れを加味してそんなに多くないと判断してこうなってるのかもしれないですし、例えば何でしょう、サンプルコードとかを掲載するときとかも、割とこれまでって、例えば JS Fiddle とか、もうちょっとクリエイティブによるならコードペンとか、結構普通に HTML、CSS 書くみたいなのが多かったと思うんですけど、開発系のライブラリとかだったら、もうフロントエンドビルド環境があるコードサンドボックスっていうやつがメインになってて、普通にコンパイルしちゃって SPI 吐き出したりしてるんで、結構ちょっとしたシチュエーションとかでもあんまりスクリプトタグ自家利用が界隈的になくなってきてるみたいなのはあるかもなっていう気がしますね。ただ、例えば制作の現場とかで、Vue.js ってアニメーションのタグとかが結構扱いやすいっていうところがあると思うんですけど、じゃあそれのためだけに、指定的なサイトに、てか普通の HTML のサイトに軽く入れてるみたいなシチュエーションの人がどうなるかっていうのはあんまりイメージつかないですね。
うん、なるほど。まあ、なんかその辺の方針 の話とか、まあ、ちょっと概念的な変更の話とか、そのビューフェスとかでそれこそ話が聞けたりするんですかね。
確かにそうですね。それで言うと今回はもうキーノートはエヴァンが話してくれるっていうことなので、その辺は期待できそうな気がしますね、
うんうんうん、
あとそれで言うともう結構あれですね、今回ビュープレスの方のデベロッパーの人も来ますし、うんうん、結構その私それこそ Nuxt.js の開発者も来ますし、その割とエヴァンだけに限らず、去年と引き続きそれぞれのエコシステムとかのクリエイターも来てくれるってことなんで、結構その辺の様子みたいなのは聞けるのかもなみたいな気はしますね。
ああ、なんかそういえば、まあ去年も一応ビューフェス参加してたんですけど、まあ、私結構企業ブースの方にずっといたので実はセッションあんまり聞けて、まあ、なかったりはするんですけど、なんとなくの印象でなんか今年は去年に比べてなんかそういうちょっと周辺のあのビュー JS 本体、まあ、プラスアルファナクストとか、まあ、なんかあのビュープレスとか、なんかそういうフレームワークまでなんか話が結構広がったのかなっていう印象をちょっと今聞いて思いました。
ああ、確かにそうですね。前回で言うと結構そのコンパイラーの話だとか、じゃあそのテストユーティリティの話だとかっていうところが結構強かったかなというイメージがありますけど、今回はそのビュー JS コアに限らずって話が結構増えてる気はしますね。ま
あ、より実践的にというか、ユーザーになんか近いような話が多いのかなという印象です。
そうですね、
はい、印象ですけど、ちなみにあのこれちょっと雑談ですけど、
はいはい、
あのなんか結構会場にまあなんかあの、まあ、ブース出してた時にフラって来た人がなんか BX のなんか開発者なんですみたいな紹介されたりして、はい、あなんかまあ当たり前ですけど、そっか人間だもんねと思って、その目の前にいる一人が普段使ってるこうなんだろうライブラリとかのあの開発者だっていうのが、なんか、やっぱ目の前で話したりすると、なんかいろいろ、なんだろうな、こう、ちょっと視野が広がったりするんで、なんかいいなと思います。
確かにそうっすよね。まあ結構、オンラインで話してると、オンラインでコミュニケーション取ってるとか見るだけだと、あんまり、その、人感、まあそれこそ、人じゃないアイコンの人もいっぱいいるんで、そうなると、より人感薄れますけど、実際いるのは、普通に、お互い人間同士ですからね。
うん、そうですね。
今回ちょっとさっきも話させてもらいましたけど、LINE はですね、ビューフェスジャパン2019にプラチナスポンサーをしていますと。で、ちょっと、ブースの方でいろいろ催しとかあるみたいなんで、それ、川崎さんにちょっと紹介してもらってもよろしいでしょうか。
あ、はい。去年も、一応スポンサーとして参加してたんですけど、まあ、その時、Vue.js クイズって、まあ、ちょっと内容意地悪だったんですけど、あの、まあ、そういう問題を出して、ね、答えた人の中で抽選で T シャツがもらえるよってやつをやったんですけど、まあ、それを今年も、やろうと思ってます。一応 T シャツを50枚くらいかな、50枚くらい吸ったので、
めっちゃ吸ってますね。
はい、結構な人に行き渡ると思うので、まあ、ぜひちょっと、まあ、あの、LINE ボットとかを使って、QR コード読み込んで、LINE 友達になって、もうその場でクイズが回答できるみたいな感じになってるので、うん、あの、セッションとセッションの空き時間、ちょっと、あの、知り合いとかがいないとポツンってなっちゃったりすると思うんですけど、まあ、そういう時とかにちょっと消化してもらえるといいなと思ってます。はい。
ちなみにそれは先着ですか？
いや、基本的に、あの、抽選が、あの、なんだろ、夕方ぐらいに行いますので、まあ、後からでも、あの、参加してもらえれば、誰でもチャンスがあるという感じです。
じゃあ、締め切るまでに、まあ、お昼休みのご飯明けとかでもいいんで、皆さん参加していってもらえればって感じですかね。
はい、ぜひ。
ぜひぜひお願いします。あと、セッションの方は、我々、どんな感じの話するんでしたっけ？
あ、そうですね。スポンサーセッションの枠を一応もらっていて、まあ、短い時間なんですけど、一応、まあ、その LINE の中で、まあ、どういうふうに Vue.js が使われているかとか、まあ、なんか、まあ、今、どういう取り組みをしているかとかいう話を、ジュリアンっていう LINE 京都の、あの、フロントエンドのメンバーからしてもらう予定です。で、そちらも、キーノートの後かな、やると思いますので、はい、よろしければご拝聴ください。
というわけで、今日はですね、ビューフェスジャパン直前ということで、まあ、最近ビュー JS どうですかっていう話で、まあ、ビュー3の話をしたりだとか、まあ、ビューフェスの話なんかをしていきました。最後にですね、このポッドキャストについてのご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ、UIT、アンダースコア、インサイド、シャープ、UIT、アンダースコア、インサイドにて、つぶやいていただけるとですね、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきますので、ぜひぜひ話してほしいテーマ、改善してほしいこと、提案などなどがあれば、ツイートいただければと思います。ということで、今週は、ビューフェスジャパン直前ということで、私、花谷と川崎の、2名でお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。